勝てるガンに勝て。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは堀江貴文さんの著書「健康の結論」。堀江門こと堀江貴文さんについては説明不要ですね。今回はこの健康の結論を読んで私が思いっきり納得したこと。1、胃がんは防げる病気。2、大腸がんは勝てる病気。この2つについてシェアさせていただきます。1、胃がんは防げる病気。堀江貴文さんは200歳まで生きると決めたそうです。少なくともあと20年もすれば120歳まで生きるのは楽勝な世の中になるだろうとのことです。この本は4年前の2018年発行ですから、2022年の今、あと16年もすれば120歳までは楽勝で生きられる世の中が本当に実現するのかもしれません。さて、長生きするためには防げる死を防ぐということが大事なわけですが、その防げる死として例が挙げられているのが癌による死です。ご存知のように、癌は日本人の死亡原因の第1位なわけですが、日本で癌にかかる人の 25%、つまり4人に1人は細菌やウイルスの感染が原因です。部位別がんの死亡原因で女性で4位、男性に至っては2位なのが胃がんですが、この胃がんに至っては 99% がピロリ菌の感染によるものなんですね。え？胃がんの 99% がピロリ菌って言い過ぎなんじゃないの？と思った方いらっしゃいますよね。そういう方のために一般社団法人予防医療普及協会のサイトのリンクを説明欄に貼っておきましたので、興味の湧いた方はご覧ください。さて、胃がんの原因 99% ピロリ菌って、もうピロリ菌の感染さえ防げれば胃がんになるリスクはほぼゼロってことですよね。これ、ピロリ菌の感染予防絶対やるべきだと思いませんか？実は、私これやりました。私、職場で毎年定期健康診断受けているんですけど、ある時胃のバリウム検査で胃の中に影が見つかったんですよ。これ精密検査受けた方がいいって言われ、私ガーンって思いました。仕事でストレス抱えていたから、ついに俺も胃がんになってしまったのかと落胆したんです。だってストレスで胃に穴が開くとかよく聞くでしょ？自分もストレスで胃にダメージを受け、ついに胃がんになってしまったのかとがっかりしたんです。ああ、もう俺の人生終わるのか。いろんなこと考えました。でも、精密検査を受けに行ったら、おかげさまで何でもありませんでした。だから今こうやってトークも配信できているわけですが、よかったと思いました。私この時、生まれて初めて胃カメラ飲みました。胃カメラ、痛いとか、気持ち悪くなるとか、いろいろ話は聞いていたんで不安だったんですが、担当してくれたお医者さんのスキルが高かったのか、それほど苦痛も不快感もなく、無事飲むことができました。そんで横になりながら、お医者さんが映像を見せてくれて、私自分の食道やら胃の中やらを生まれて初めて見たんです。カラー映像で綺麗に映るもんだなぁと、技術の発展に妙に感心したものでした。さて、胃カメラ検査の結果、おかげさまで胃に異常はなかったんですが、その時にピロリ菌の検査もされて、私、胃自体に異常はなかったんですが、胃がピロリ菌に感染しているって言われたんですよ。ピロリ菌って、なんか、ピロリって、ちょっとユニークな音の響きの名前の菌なんですけど、それまで聞いたことあったようななかったようなよくわからない菌で、何かと思ったら胃の粘膜に生息している細菌だったんです。そしてピロリ菌って、胃がんの原因の 99% だと言われたんですね。え？胃がんってストレスとかでなるんじゃないの？そう思っていた私には、青天の霹靂というか、超意外な事実でした。しかも薬飲めば、ピロリ菌駆除できますよと。そしてピロリ菌駆除できれば、99% 胃がんのリスクはなくなりますよと。どうしますかってお医者さんから聞かれたんですね。どうしますも何も 99% ってほぼパーフェクトって意味じゃないですか。それがそんな薬飲むだけでピロリ菌駆除できるなら飲みます飲みますいくらでも薬飲みますって感じで私ピロリ菌駆除の薬を飲み始めることにしました。ピロリ菌駆除の薬って決められた通りの組み合わせで朝昼晩決められた時に1週間飲まなければならないんです。朝昼晩で薬の組み合わせも違っていて、間違えるわけにいかないし、またうっかり飲み忘れたりしたら意味ないわけですから、結構薬飲んでる期間中は神経使いました。でもこれでピロリ菌の取り除きに成功して、胃がんリスクがほぼゼロになるなら、やるしかないの一択だと決意し、とにかく薬の飲み忘れだけには注意して取り組みました。そして無事に薬を飲み終え、後日検査したら、見事私の胃からピロリ菌がいなくなっていたんですよ。 ピロリ菌というのは井戸水とかから感染するらしいので、一旦ピロリ菌を体から取り除けば、今の衛生環境が整った生活下では、再感染確率は 1% ぐらいだそうなんですね。また、胃がんへの感染確率も、さっきご紹介したように、ピロリ菌がなくなればほぼなくなるという説もあれば、いや、3分の1くらいはリスク残ってるよという説もあるようなんですけど、ともかく胃がんリスクが激減したのは間違いありません。また、ピロリ菌が胃からいなくなると、年を取ることによってだんだん胃は縮んでいくわけなんですが、その縮みのスピードを遅らせることができるそうなんで、ともかくピロリ菌は駆除しないよりは駆除した方が絶対いいなと思いました。これ聞いてらっしゃる皆さん、繰り返しますが、胃がんの死亡はがんの中で女性で4位、男性で2位です。このトークを聞いた皆さんは、この後すぐお医者さんに行ってピロリ菌検査を受けましょう。そして胃にピロリ菌がいた人は薬を飲んでピロリ菌を駆除しましょう。それだけであなたの人生から胃がんにかかるリスクは大幅になくなります。2. 大腸がんは勝てる病気。次に大腸がんのお話をします。大腸がんは定期的に検診を受けてさえいればこれも治せる病気。堀江貴文さん流に言えば勝てる病気なんですよ。それなのに男性のがんの死亡原因3位、女性ではなんと1位という病気になっているんですね。胃がんよりたち悪いです。勝てる病気なのにみすみす負けてしまっているの悔しいと思いませんか？またまた私の話で恐縮なんですが、私勤務先で毎年健康診断受けているんですが、1年おきに大腸がん検診があるんです。これ職場で健康診断受けている方ならご存知だと思いますが、いわゆる検便ですね。私、検便って苦手なんですよ。まあ得意な人はあんまいないと思うんですけど、で、この検便ってなんで2年に1回なんだと思いますか？私もあんま深く考えたことなかったんですけど、これ大腸がんの特徴が関係しているんですね。まず、大腸がんの前に大腸ポリープというのが大腸の中にできるんです。これが数年かけてがんに変わっていくんですね。だからこの大腸ポリープを早めに発見して治すことができれば、大腸がんは未然に防ぐことができるんですよ。そのためには検便を2年に1回程度、できれば毎年行って、便の中に血が混じってないかを調べるといいんですね。もし大腸ポリープができているとそこから出血していますからすぐわかるんですよ。もし便の中に血が混じっていたとしても、ポリープが原因の場合もあれば、痔の場合もあるでしょうし、何か別の要因という場合もあるでしょう。なので、もし便に血が混じっていたら、内視鏡検査をすぐ受けるんです。私が胃のバリウム検査で影が見つかった時、すぐ胃カメラ飲みましたが、検便でも血が混じっていたら、すぐ内視鏡検査を受けようと思います。内視鏡って、簡単に言うと、お尻から入れる胃カメラみたいなもので、大腸カメラとも言います。大腸カメラをお尻から入れて、実際に大腸の内側を見てみて、もしポリープができていたら、それを切り取る手術を受ければいいだけです。今技術が進んでいるので、痛いとか怖いとか不安がある人は麻酔をかけてもらえばいいんです。内視鏡手術といって、お尻から大腸カメラを入れ、先端についている手術器具を使って大腸ポリープを切り取るので、お腹を切る必要もありません。つまり少なくとも2年に1回検便を受ける。もし便に血が混じっていたら大腸カメラを肛門から入れて大腸ポリープがないか見てもらう。もし大腸ポリープがあったら切り取る。たったこれだけで大腸がんはほぼほぼ防げるんです。中には大腸カメラが怖いからといって検便の結果便に血が混じっていても内視鏡検査を受けない人がいるそうなんですが、その後大腸がんになってずっと辛い人生の時間を過ごすかもしれないことを考えたら、お尻から内視鏡を入れてもらうことの方がはるかにマシだと思いませんか？私、胃のバリウム検査で貝があると言われた時、速攻で胃カメラ飲みましたが、もし検便で便に血が混じっていると言われたら、同じように速攻大腸カメラをお尻から入れてもらおうと思っています。まとめます。1. 胃がんは防げる病気。 2. 大腸がんは勝てる病気。いかがでしたでしょうか？この本には他にもメンタル管理、自殺予防、心肺蘇生、AED、くも膜下出血、性感染症、避妊、健康寿命の伸ばし方などなど、人生を健康に長生きするために役立つことがたくさん書かれています。説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、健康の結論って一体何なんだよと気になった方はぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。